ひばりクラブご覧の皆様、こんにちは。武田邦彦です。暑い日に難しい話が続きますが、まあしかし夏っていうのはなんとなく難しい話を考えるのにいい時期ではあるんですよね。秋の夜長もいいんですが、夏はまた夏で、独自の頭の働きが来ますね。時代の大変革に備える。結局人間はもう本当に辛かったわけですね。毎日の生活を毎日一生懸命、肉体労働をしながらしのいできたと。まあその中には戦争あり、台風ありということの中で頑張ってきたわけですが、やっと日本でも江戸時代っていうのは比較的豊かになってきてるわけで、近代科学技術自体が必要だったわけじゃなくて、やはりマグデブルグの時にお話ししたように、人間の思いっていうのがね、もうちょっと知恵を働かせて楽しい毎日を過ごしたいなっていうのが物質文明を作ってきたと、まあいうふうには思いますね。したがって日本でも室町時代よりか江戸時代の方がずっと楽な生活ですし、それからもちろんヨーロッパ、イギリスを中心とした産業革命。しかし産業革命っていうのはあんまり強調することはできないんで、もちろんヨーロッパでもドイツ、フランス、ドイツはまだ結構遅れておりましたけど、東の方のヨーロッパっていうのは日本とそんなに変わってたわけじゃないんですよね。中東はまあ、イスラム世界になってから相当進歩はしてますけども、それでもやはり基本的には物質文明がない時代ですね。で、まあ物質文明とともに物質を作るっていうのは何かそういう会社がいるとかね、そういうことなんで資本主義、株式会社っていうものがどんどん銀行とかですね、できてくるわけですが、まあ、ここで当然のことで、資本主義になる。資本がなきゃ何もできない。金持ちが威張る。金を持ってりゃ人間性なんていらないのかっていうふうに今みたいになるわけですね。それからそうなりますと、その本人もお金だけを追って、もう人生を忘れてお金だけあればいいやっていうふうに変なことになったりしますよね。それで、19世紀の半ばからアメリカが乗してくると、南北戦争を経て、アメリカの生産力が格段と上がってくるわけですね。しかし考えてみますとですね、物質文明だから資本主義だっていうのはまあある意味じゃ当たり前って当たり前なんですが、しかし資本主義が定着するのは生産力を拡大しなきゃなんないから必ず資本主義になるということが本当かってことですね。資本主義が正常な社会システムである。まあ正常な社会システムでなければ資本主義が定着しないわけですから。ですから正常な社会システムじゃなくちゃいけないわけですね。現在の資本主義、まあ現在はもうほとんど資本主義で、共産主義の中国も資本主義なんですよ、実は。共産主義って名前がついてるだけでですね、別に平等でも何でもありませんからね。ですから資本主義なんですが、やっぱ金持ちが威張ってるわけですね。まあしかしね、もう現在では反社会システムなんですよ。資本主義は反社会システムなんですね。じゃあ、なぜ20世紀の終わりぐらいまでは資本主義が物質文明の発達とともに、正常な社会システムだったにもかかわらず、株式会社もそうですね。みんな一生懸命だったんですよ。日本は特にそうですけど、ヨーロッパですらそうで、その他の開発途上国も正常な社会システムを目指して資本主義になっていくわけですね。共産主義の社会ですら資本主義になっていったんですよ。ところがそれが反社会システムに現在変貌してるんですね。例えば、世界の何十人の人が、30人かな、なんか30人の金持ちが世界の30億人の資産と同じだけ持ってるとかね。それからまあ中国の資本主義的共産主義もですね、非常に現在は特殊な状態ですね。独裁者はもともと共産主義な神様は持たないもんですから独裁者が出てくるんですけど、独裁者の下で、もう貧富の差がものすごく激しいと。中国ぐらい貧富の差が激しかったら別に共産主義じゃなくてもいいんですけど、共産主義だと。こういうわけですね。と言ってるだけでやっぱりあれ資本主義ですね。それが正常な社会システムから外れてきたってわけですよ。これはトピック的に言えばいろいろあってですね。実はソビエトが崩壊して、東ヨーロッパの諸国、共産主義諸国もどんどん崩壊していく中で、ルーマニアのチャウセスク大統領の独裁政治が崩壊しますね。で、ご夫婦で殺されてしまいますが、このチャウセスクの人生観を見ますとですね、 途中までは共産主義で、ある程度みんなと一緒に同志なんて呼んでですね、平等社会でみんなで頑張っていこうっていう気持ちはあったんですね。彼の著作とか言ってることを読むとそういうふうに思います。ところが彼が北朝鮮に一回旅行するんですよ。金正恩じゃなくて一番最初ですね。の主席の時代ですね。そして行ってみるとですね、北朝鮮ものすごく貧しいんですよ。北朝鮮はものすごく貧しいにもかかわらず、主席の金一家だけはもう超豪華な生活をしてるんですね。豪華な人生を送ってるんですよ。それを見てですね、チャウセスクはね、なんて感じたか、あ、そうか。共産主義っていうのは、統制してる一家だけが超豪華な生活をして、あとみんなは貧乏だっていうのが共産主義なんだって分かったわけです。これ正しい見方ですよね。もちろんソビエトもそうだし、中国もそうだし、そうですからね、現実的には。それで、国がある程度北朝鮮ですら大きいですから、北朝鮮では大体、日本の一つの県ぐらいの大きさなんですよ。まあ日本の50分の1とか30分の1とかいう国ですからね。だから、まあ、愛知県なら愛知県、愛知県ちょっと大きいですから、愛知県なら愛知県の知事だけが王侯貴族、超デラックスな生活をしてもね、何しろ50万人とか100万人とか人口がいますから、だから、結局一人一人からほんのわずかだけ取り上げれば、キム一家はもう超デラックス生活ができる。あ、これなんだと。これが共産主義なんだと思って、思い返してルーマニアに帰ったんですよ、彼は。それで彼は政策が一変するんですね。今まではまあ、共産主義でみんなで一緒にやっていこうって言ったけども、そうじゃなくて、彼の心の中には、共産主義を標榜していけば、俺たちチャウセスク一家だけはもう超豪華な生活ができるってことで、宮殿をまず建てるんです。もう超豪華な宮殿を建てるんですよ。だけど、ルーマニア一国の富のほんの一部ですから、まあ、みんなの生活はほとんど変わらないんですね。なんかこの頃1000円足りないなっていうのはもんなんですよ。1000円つったってですね、例えば日本ですと、1億人いますからね、一人当たり1000円取り上げれば、1000億円になりますから、それはもう超デラックスな屋敷が建つわけですから、そういうことが共産主義だって彼はわかるんですよ。それでそれから宮殿を建てるデラックスな生活をする。しかし共産主義は守ると。それをソ連が援護してくれるっていうことで、ソ連が崩壊するまではチャウセスク王家が続くわけですね。しかしそこで時代が変わってみんながあいつなんだってことになって、夫婦ともに銃で殺されて、チャウセスクが死んだっていうことをちゃんと示さなきゃいけないから、銃で殺されたチャウセスク夫婦の遺体と、チャウセスク大統領の顔をもう死んだ後の顔をですね、公表するということが行われたわけですね。つまり私はですね、資本主義とか共産主義とかいうのは一応いろいろあるけども、まあ、金に基づいた、どうしても生産力を拡大するためには金がいるから、金に基づいた主義を資本主義と言ってるだけで、まあ文化系の人が十分に考えてないのか、それとも考えても資本主義が適当なのかわかりませんが、結局資本主義も心がいるんですよね。正しい正常な社会システムとしての資本主義っていうのは、やはり資本主義の指導者がその国を発展させよう。つまり原動力は国民が豊かな生活をしたいということで生まれた資本主義ですから、国民を豊かにしようと思う、そういう正常な心があって初めて正常な社会システムになるのは当然のように思うんですね。つまり資本主義の成立要件っていうのは、資本が必要だからだけではないですよって言ってる社会学者、文化系の人っていっぱいいるの、そっち正しいですよ。つまり、人間は心で制度ができるんですね。つまり、マグデブルグの話をなぜしたかったら、1600年代にマグデブルグの実験をするっていうことをなぜ実験したか、人間の心が物質を望んだからです。この人間の心っていうのは、王様一人の人間の心じゃないんです。王様はもう十分に物があるんですよ。一般大衆が物を欲しがる。その物を欲しがる心がマグデブルグの実験を誘発して、それが、初期の蒸気機関になり、産業革命になり、そして近代工業になったわけですね。ということはどういうことかって、それを裏打ちする資本主義っていうのは、もちろん国民みんなが物質生活が豊かになるようなシステムじゃなくちゃいけない。つまり、道徳心がいるっていうか、道徳心っていうかね、倫理観がいるってことですね。倫理と道徳と違いますから、道徳は偉人が言ったことであり、倫理は相手の断り。倫っていうのは相手っていう意味ですから。相手の断り、つまり、 国民全体が相手ですよね、政治家にとってみる。じゃあ国民全体のためにというのがなくなると資本主義も同時に崩壊する。だから資本主義の成立要件というのは当たり前ですけども、国民が生産力の拡大を望んでいるので国民の意思に従うような資本主義は成功するけど、国民の意思から離れた資本主義はダメになると。資本主義自体が金を求めているわけじゃなくて、それは国民が希望しているものを望んでいるってことなんですね。ですから現在は、まあ世界30人の金持ちが世界30億人の資産と同じだなんていう状態は、これ資本主義じゃないんですよ。本当は資本主義の言い方変えなきゃいけないですよ。資本主義というのは国民全部の物質的要求を満足する主義であって、お金が中心とか株式会社が中心というもんじゃないっていうことです。ですから現在の株主を一番頂点に置いて、何でも株主はできるよっていう株式会社っていうのは、資本主義の中には入らないんですよ。これが現在の北朝鮮でもあり、中国の共産主義でもあり、アメリカの資本主義でもあり、そして最近の日本の資本主義でもあると。もう資本主義はすでに壊れている。それは心、資本主義の心が壊れてるからということになります。